はい、クロステックベンチャーズのスタートアップオフレコ対談なんですが、今日はですね、なんと、大物企業がですね、エニーマインドグループの総合さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私はですね、たまにああいうなんかビジネスカンファレンスとかで、お会いするぐらいで、主にメディアとかで、あ、こういう方なのかなっていうのでイメージして、今まで来たので、今日で、直接ですね、お話ししていろいろ聞けるのが、楽しみにしてましたというところで、実は、今回の企画はですね、うちの、ヤマリクプロデューサーっていうのがいまして、企画会議でぜひ、そごさんの話聞きたいと。なんでいきなり海外で事業できたのとか、僕は知りたいんですっていうので、立ってのですね、うちの若手プロデューサーの希望で、実現しましたと。で、そごさんに、解約いただいたという流れでございます。じゃあ、そごさん、簡単に1分程度で自己紹介していただいてよろしいですか？
あ、終わりました。皆さん、こんにちは。エンディマインド代表取締役 CEO のそごと申します。よろしくお願いします。自己紹介ですね。僕今、現状シンガポールに住んでいて、ただ、エニーマインドですね、2016年シンガポールで創業していて、今、現時点においては14カ国でビジネス展開してるんですね。なので、結構飛び回っている状況で、日本にも毎月行ってますし、東南アジアも、ジャカルタ、インドネシアとか、バンコクとか、いろいろこう飛び回っているような状況ですと。こんな生活をこう創業以来ずっと続けているような感じです。はい、簡単ですが、はい、そんな感じですね。よろしくお願いします。
ご自身がシンガポール拠点というのは2016年の創業からもずっと変わらずって感じですか？
あ、そうですね。どっかに、例えばバンコクにコンドミニアム借りたりとかっていうのは、うん、あったりとかするんですけど、うん、ほとんど変わってなくてですね。もう飛び回ってる生活なんで、時期によっては、どっかを中心に、時間を使うことはあるんですけど、そこまでこう、変化はないって感じです。東南アジアのどこかにいるっていう感じです。
なるほど。わかりました。このポッドキャストは結構経営者の方も聞いていただいてるんですけど、そのね、十数カ国のマネジメントしてるっていう経営者の人は少ないと思うので、実際どんな感じでやってるのかっていうのはですね、主に後半あたりで結構聞ければなと思ってますので、で、前半はですね、どちらかというと、会社というより、そごさんパーソナルな、経営者として今までどうやってきたかみたいのを、いろいろ聞ければなっていう感じで考えていますという感じですね。まず、我々いろんな今までメディアに出てるのを舐めるように見てですね、こういうのを聞くといいかなみたいなのを考えてきてるんですけど、あれなんですね、両家の祖父、おじいさんが経営者だったんですね、そごさん自身は。身近な経営者ってことでいくと、はい。
そうですね、おっしゃる通りです。母方も父方の、おじいちゃんが、経営者だったので、なので僕のおじいちゃんが両方とも経営者だったっていう感じですね、うん。自分で事業をやってたっていう形になってます。
それはなんか原体験とか、その記憶の範囲でいくと、なんかどういう光景が残っているんですか？ちっちゃい頃だったと思うんですけど、はい。
そうですね、おじいちゃん家に行くじゃないですか、よく。はい、両じいちゃん家に行くんですけど、うん、よくある、田舎で言うと、香川県出身なんですけど、うん、横が事務所なんですよね。家と、うん、徒歩圏内すぐ横が、横に、うん、いわゆる会社、オフィスが、事務所があるという状況なので、うん、よくこう事務所に遊びに行くっていうことをしてましたと。なので、おじいちゃんに会いにこう事務所に行ったりとか、事務所でテレビ見たりとか、事務所でお菓子食べたりみたいなのをやっていて、そこにはもちろん従業員の方々がいて、
うん、
おじいちゃんのことをこう、社長とこう呼んでいる感じなわけですよね。
うん、
なので、漠然とこう社長になりたいな、社長ってかっこいいな、みたいな、うん、おじいちゃんかっこいいな、みたいなのは、うん、幼少期、初期からですね、あったのかなと思ってます。
なるほど。それが幼少期だとして、で、私がですね、そごさんの存在に、 を気づいたというか、まあ、気づいたっていうのも失礼な話ですけど、は、そごさん新卒でアドテクの会社に入られて大活躍してるのを、アドテクの事業もやってる会社に僕はいたんで、なんか競合のなんとか社のあの新卒の人はすごいらしいみたいな。だ要するに、そごさんを認識した時にはすごい人としてもいきなり認識したんですね、私は。なので、すごい人になる前のそごさんってどんな感じだったのかっていうのを聞いていきたいんですけど、中高生の頃って、なんか、どんな感じの人だったんですか？
そうですね。なんか、中高生の時も、スポーツ部ずっと励んでいて、僕、高校もなんかバスケット推薦で、入学してるんです。そうなんですよ、実は。なので、まあ、中高生の時って、まあ、漠然と、こう、まあ、二つ道があるかなと思っていて、うん、スポーツでご飯を食べに、で行くのか、
うん、
行きたい、まあ、もう行きたい気持ちもあったんですけど、うん、で、経営者になるのか、
うん、
社長になるのか、まあ、どっちかっていう感じで考えてました。それは、まあ、もちろんスポーツにめちゃくちゃ、熱中してたっていうのと、うん、あとは、当時高校生ぐらいの時ですよね。まあ、インターネットの、いわゆる第一世代の、それこそ孫さんとか、三谷さんとか、藤田さんとか、堀江門とか、そういう、まあ、第一世代の、こう、いわゆるインターネットの世代の人たちが、すごいメディアに出ているタイミングですよね。
うん、
僕が、当時高校生の時。で、漠然とこう、まあ、おじいちゃんとかの姿を見て、社長になりたいなっていう思いと、インターネットのビジネスって、まあ、年齢も関係せず、こう、若い人たちでどんどん活躍してたので、すごい楽しそうだなっていうのを、
うん、
感じていて、
うん、
なので、まあ、スポーツか、その経営者で、まあ、インターネットの起業家になるのか、どっちかかな、みたいなのは漠然とこう思い描いたっていうのはありますね。
なるほど。その時、スポーツは自分もやってるから、なんか、なんとなく難しさもわかるし、リアリティも湧いてたと思うんですけど、そのメディアで見るインターネットの起業家なるものは、今振り返ると、なんか漠然と憧れてたよくあるような感じなのか、もう少しリアリティを感じてこれになりたいなって感じてたのかでいくと、どういうニュアンスだったんですか？
まあ、まあ、メディアで取り上げられてたので、すごい憧れがあったっていうのはまず、うん、まあ、一番最初の興味関心のポイントですと。うんうん、で、具体的なところで言うと、僕、ヤフーオークション。
うん。
ヤフオクを結構、やってたっていうか、なんか、自分で物を売ったりとか、まあ、買ったりもしてたんですけど、
うん、
まあ、ヤフオクを通じて、ちょっと商売的なことをかじってたんですよね。うん、
なるほど。
なので、その時に、普通にヤフオクでも、まあ、稼ぐこともできるし、お買い得にこう、物を買えることもできるんだ、というのを学んで、これってすごいことだな、っていうのも、なんか、インターネットのビジネスで、こう、一番最初にこう、お金を感じたというか、商売をしてみたのが多分ヤフーオークションだったんですよね、当時。だから、その経験が、結構やっぱインターネットのビジネスって楽しそうだなっていうのはありましたね。
なるほど。まあ、インターネット起業家、背取りで稼いでた人が成功する説の裏付ける説がもう一個、そごさんというケースを通じてできましたね。要するに、
あれさん、本当ですか？
アルバイトの時給とかじゃなくて、時給以外で稼げたっていう、そういう原体験があったってことですよね。はい、しかもインターネットを通じてみたいな。
そうですね、
うん。
ヤフオクにすごいハマってた。ハマってたっていうか、めちゃくちゃ見てた気がしますね。
それ高校生の頃ですか？
そうですね。高3とかだったと思いますね、多分。
バスケで、推薦でバスケで入ったと思いきや、ヤフオクで物を売買していたっていう感じなんですね。なるほど、なるほど。ちなみに大学に入ったのって何年なんですか、総合さんって。
2006年ですかね。7年、2006年かな ?2006 年。
じゃあまあ、いわゆるライブドア事件のあたりに大学生になりますみたいな。
おっしゃる通り、おっしゃる通り。
感じですよね。で、そのなんか、で、大学から東京に出てきたって感じなんでしたっけ？
そうですね。はい。うん、
で、出てきて、その起業への憧れっていうのは大学生になって、残ってたんですか？まだ。それともなんか、大学1年はちょっと遊んじゃったとか、そういう感じだったんですか？
いや、なんか漠然と起業家になりたいなっていう気持ちがあって、
うん、
やっぱインターネットのビジネスすごい楽しそうだなと思って、なんかインターンシップしてたりとか、 っていうのはありましたね。
でもその頃ってあれですね、今ほどそういうインターネット企業のインターンシップとかってそんなに一般的ではないって感じですよね。だからこっちから押しかけてやらせてもらうって感じですか？
ああ、おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。うんうんうんうん、押しかけて、それこそ、いろんなところで当時、すごい行けてた、多分2009年とかだったと思うんですけど、なんかクックパッドに、直接連絡したりとか、はい、インターンできなかったですけど、そういう会社に、いろいろ自分から連絡したりとか、で、サンゼロミニっていう会社、があって、はい、今、それこそカバーの谷郷さんっていう社長がもともとやってた、うん、会社ですけれども、谷郷さんに連絡して、インターンシップ、サンゼルミニッツでさせてもらったりとか、うん、っていうのはありましたね。
なるほど。まあ、いろんな人生が錯綜してるわけですね。カバー、今やカバーのね、谷郷さんも当時は、まあ、僕らのポッドキャストにも出てもらいましたけど、まあ、悩みながら、めちゃくちゃ悩みながら経営してたのがサンゼロミニッツっていう話だったんで、まあ、その時に学生インターンとして曽郷さんがいたという。
そうですね。一番最初インターネットの企業でインターンさせていただいたのがサンゼロミニッツで、直接谷子さんにレポートしてたんで、うん、谷子さんが実質的一番最初の上司、
ね、上司ってことですね。
はい。
なるほど。じゃああれですね。もう大学入ってそういう行動をしまくっていて、その起業っていうのはもう憧れというよりは、なんか起業のためのなんか勉強しながらアルバイトしてるみたいな感覚だったって感じですか、当時でいくと。
そうですね、おっしゃる通りで、なんかインターンしながら起業家の資格で学びながら、インターネットの最前線のビジネス、当時やっぱり iOS のアプリとかで3000ミニッツってすごい、
うん、確かに。
ぶわっと来てたんですよね、うん。一番最初の走りとしては。うん、なので、結構、アプリ事業、ビジネスって面白そうだなっていうところで、いろいろ学ばせてもらってたっていう感じですね。
そうか。だから、iPhone が出てきたぐらいの時期と同じような時期で、まあ、だから、ちょっと面白かった時期ですよね。歴史的にもあるし。
いや、おっしゃる通りです。めちゃくちゃ、そうですね。めちゃくちゃ面白かった時期ですね。フォースクエアとかが、ちょうどアメリカとかで流行ってたんで。うんサンゼロミニッツがフォースクエア の日本版だって言われてたタイミングだったんで、それすごい楽しいそうな事業だなっていうところでインターンさせてもらってたって感じですね。
ちなみになんかその勢いで学生企業みたいのにはしなかったのはなんかあんまりそういう発想ではなかったって感じだったんですか？
いや、ありましたよ。葛藤があって、うん、その、うん、まあ、内定いくつか、まあ、いろんな会社結構もらってたんですけど、うん、最後、まあ、最終的には、そのアドテクのサイバーエージェントの当時、子会社のマイクラウドに入社することになったんですけど、うんうん、もう直前まで、こう、自分で起業するか、入社するのか、みたいなのは、うん、悩んでいて、一回、こう、やっぱり、辞退して自分で起業します、みたいなことを、うん、話したこともあったぐらいだったんで、うん、悩んでましたね。
なるほど。まあ、そんな流れで、就活についてもちょっと聞きたいんですけど、就活は、まあ、その流れであれですか、インターネット企業に絞って受けたって感じだったんですか？
いや、おっしゃる通りです。もうネット系の会社がほとんどで、
うん。
で、特になんかネット広告系の、なんかプロダクトを持ってる会社みたいなところに結構絞って得た、
うん、
記憶がありますね。それこそそのアドウェイズとか、
うん、
そういう会社が多分インターネットのまあアフィリエイトですけど、あれはアフィリエイト広告の会社とか、うん、まあそのマイクロアドで言うとアドテク、
うん、
要はアドネットワークの時代ですよね、当時、
うんうん、
まだ DSP とか SSP とかっていう世界観もない時だったと思うんで、なんかそのアドテクノロジー系の会社に結構絞って、最終的には受けてたって感じですかね。
かなりマニアックですよね。その2010年ぐらいですか、就職活動したの。
あ、そうです、2010年入社なんで
2009年ぐらいか。
あ、そうですね。2009年とか2008年後半ぐらい、まあ、ぐらいから2009年ですよね。
で、その頃の就活してる人って大体インターネット広告って概念は分かってるけど、 自社プロダクトだか代理店だかっていうのは多分区別してないですし、なんなら代理店の方が楽しそうって感じの方が多分大半でしたよ、ね。あの、多分当時の集団で言うと、なんかサイバーエージェントとか、なんかオプトとか、セプテニみたいなのがまず主流で、まあ、プロダクト作ってる会社ってむしろ地味に見えてた時期。その後多分アドテク時代が来て、ちょっと状況変わるんですけど、なんかあれですか、インターンやってる中で、そのアドのプロダクトみたいに注目する瞬間があったんですか？
そうですね。アドセンスで、こう、収益のマネタイズがなんか始まったタイミングとかだったんですよね。ウェブの方が、うん。で、やっぱ Google のあの、いわゆるアドセンスの仕組みみたいなのがすごい楽しそうだなっていうのを感じたりとか、うん、あとはなんかあの、効果測定ツールとかもちょっと当時ちょっと流行りつつあって、
はいはい、
効果を指標、それこそアドエビスとか、
はいはい、
まあ、オプトが生んだアドプランとか、
うん、
あの、多分そういう、その、効果測定系とか、うん、あの、いわゆるアドネットワーク系のマネタイズのモデルとかっていうのが、うん、ちょっと、あの、盛り上がってたタイミングだったのかなと思ってて、うん、まあ、インターン時代にそういうのを感じた。いや、こういうプロダクトとかテクノロジーって可能性あるよねっていうか、今後こうなっていくよねっていうのを、漠然とこう感じてたっていうのがあって、そういうプロダクトを作っているとか、あの持っている会社って楽しそうだなっていうのは、あの、ありましたね。
まあ、よりインターネットっぽいことをできそうとかって、まあ、そういう感じなんですかね。代理店とか。
あ、そうですね。うん、そうですね、う
ん。そんな感じですよね。うん、なるほど。じゃあ、そういう背景で、まあ、当時、サイバーエージェント、まあ、今やね、あの、マイクロアドも上場してますけど、岸君も、
はい、
あの、サイバーエージェント子会社だったマイクロアドに新卒入社をしたと。で、これ、あれです。DSP とか始まる前のタイミングってこと？
始まる前ですね。ちょうど DSP が出る前で、うん、まあ、リターゲティングが結構主流だったタイミングですかね、はいはい、当時。
まあ、でも結構売れてましたよね。マイクロアドのリターゲティングが当時、確か。
そうですね。ちょうどリターゲティングが出始めたみたいなところだったんで、走りだった気がするんですよね。うんうん、その、リマーケティングみたいな概念を、こう、うん、日本で持ち込んだのが、
うん、
まあ、一番早いぐらいだったんじゃないかなと思いますよね。
うんうん、で、まあ、私が冒頭に言った、そごうさんって気づいた時にはすごい人だったっていうのは、僕は当時ユナイテッドっていうアドテクもやってた会社の経営に参画してたので、で、マイクロアド社っていうのもアドテクやってて、いや、なんか海外でめっちゃ拠点広げてるらしいみたいな話になって、しかもなんか新卒何年目かの人はやってるらしいよって、多分新卒3年目か4年目ぐらいの総合さんだったと思うんですけど、やってた時代が。だから、あの、僕が聞いた時には、あの、そういう感じになってたってことですけど、マイクロアドに入社した後は、トントン拍子にその海外の責任者になったって感じだったんですか？
そうですね。なんか幸いにも、なんか1年目は、その、ビジネスイノベーション部っていう、なんか新規系の事業をやる部署に配属をされて、うん、まあ言っても、まあ直販の部署なんですよね。
うん、
まあ。で、直販のその営業のところで成果を出して、その後にこう、子会社の立ち上げをこう参画してて、あの、まあ、日本国内の、
うん。
で、なんか1年目は新規事業系の新規事業の立ち上げで、うん、2年目はこう、子会社の立ち上げをやっていて、ちょうど3年目になるタイミングぐらいから海外事業部の方に移って、で、ベトナム拠点の立ち上げをまずやって、そこからまあ、ベトナムがうまくいったんで、それこそフィリピンとかシンガポールとかタイとかマレーシアとかインドネシアとかをこうと包括的に見るようになったって感じですね。
なるほど。ちなみにあの初年度は直販の新規事業っていう名前なんだけど、あのいわゆる直販の営業をする部隊だったって話なんですけど、多分それってあれですね、はい、当時のネット広告業界でいくともうテレアポですよね。
おっしゃる通り、おっしゃる通りです。
だからそれ、ギャップなかったんですか？要するに、インターネットっぽいことやりたいわって言って入ったわけじゃないですか。アドテクの。
はいはいはいはい、はい。
それが、まあなんか、もうテレアポ営業をすることになったっていうのは、結果出せたのはなんでだったのかなと。
いや、おっしゃる通りで、あの、名前はかっこいい。ビジネスイノベーション部っていう名前はかっこいいんですけど、うん、直販でテレアポめっちゃやらなきゃいけないので、うん、しかも、他の周りの人たちって、ほぼほぼ代理店営業なんですよね。
うん、
あの、当時の アドテク事業ってもうほぼ、代理店販路が、収益の半を占めてたんで、
うん、
もう自分でこうアポ電しまくるみたいな感じだったんですけど、
うん、
まあでもまあ、そういう泥臭いことって、やっぱすごい大事、ビジネスにの、まあ、商売っていう観点において、まあ、すごい大事だよねっていうのは思っていて、まあ、インターネットはすごい大好きなんだけど、まあ、こういう泥臭いことも、まあ、B2B の営業に関しては必要だよねっていうのは、やっぱり感じてたので、まあ、そこはそんなにこう、やってる中で、苦ではなかったっすね。で、まあ、たまたま、他の人たちよりも、まあ、他の、多分、社員の人たち、アポ電とかもほとんどしてなかったんで、多分、自分だけこう、いわゆる、リラクゼーションスペースみたいなところで、一人だけアポ電してるみたいな感じの新卒だったんで、しかも、声もちょっと大きくて、自分の席であんまりこう、電話すんなみたいな感じで言われてたんで、ちょっとやっぱこう、離れたところで、ひたすらこう、アポ電してアポ取って、営業するみたいなことをやってたって感じですね、一人で。
それでもあれですか、いつか起業するぞって、やっぱ心に決めてたから、そこはそれぐらい、まあ、やるっしょぐらいに思えたみたいなのもあったんですか？
そうですね、なんかまあ、こんなこう、事業の立ち上げとかってやらせてもらえるって、やっぱすごい、ゼロイチの経験ってすごい恵まれてると思ってましたし、うんまあ、そこで結果出せなかったら、自分で起業しても結果出せないだろうっていうのはやっぱ感じてたので、なんか、まあ、当たり前のようにこう、そこでまず結果を出すってことをこう意識してましたね。
なるほど、わかりました。あと、まあ、今のエニバインドにつながって話していくと、海外で、なんていうんですかね、マネジメント始めましたっていうのは、先ほどの話だと、ベトナム法人立ち上げが最初、
はい、
これ新卒3年目だったと思うんですけど、
はい、
この時点では、海外に住んだことはなかったんですか、それまでの間。
あ、それまではなかったですね。まあ、旅行でいろいろ、なんかバックパッカーで、こう、インドいろいろ回ったりとか、まあ、東南アジア回ったりとかっていう経験はありましたけど、住んだことはなかったんで、初めて、海外で住んだっていう感じですね。
英語はできたんですか？その時点。
いや、もう、努力英語でなんとか頑張っていったって感じですね。当時、じゃあ、流暢にめちゃくちゃ喋れたかっていうと、そうでもなかったんで、もう行ってから、鍛えていったって感じですね。
勉強はなんかしてたんですか？英語のなんか、とはいえ。
あ、そうですね。なんか、トイックとかで言うと、大体もうその時点で700点ぐらいはあったんで、はいはい、まあ別にそれなりの基礎みたいなところは、あったかも、あったっていう感じですかね。
なるほど。ちなみになんか、ベトナムだったのは偶然なのか、自分でなんかベトナムにしましょうみたいな感じだったのか、どうだったんですか？
いや、これは、偶然ですね。まあ、本当は、入社の時からインドやりたいですっていう話を僕はしてたんですけど、まあ、会社の決定で、東南アジアで、まあ、伸びしろがありそうな国で、ベトナムがいいんじゃないかっていうところで、じゃあベトナム立ち上げやってくれっていう感じでオファーもらったっていう感じですね。
なんか最初にびっくりしたこととかって何だったんですか？ベトナム行ってなんか広告を関連の事業を立ち上げなきゃいけないって赴任してみて、なんかびっくりしたことってあったんですか？
おお、まあ、そもそも、ベトナムって外資規制があるので、
うん、
アドテックの事業を立ち上げるってなった時に、
うん、
ジョイントベンチャーじゃないと難しいんですよね。うん、100%、外国人が、シェアを持てないと。まあ、でも 1% でもいいので、まあ、ローカルのパートナーはそもそも見つけなきゃいけないと。
うん、
その株主として、うん、パートナーとして。なので、まあ、ちょっとトリッキーですよね。いきなり最初法人設立するってなって、ベトナムを何も知らないのに、ベトナムのビジネスパートナーになる、いわゆるジョイントベンチャー先をまず探すとこからスタートするって、まあトリッキーなので。
意外と応用編から始まったって感じだったですね。
そうなんですよね。全然王道じゃなかったっていう。
うん。
そこから始まるのかっていう。そもそも法人設立に時間かかるってことじゃないですか。そのパートナーを見つけなきゃいけない。
うん。
そこは、まあ意外っていうか、予想外でしたよね、当時は。
なるほど。で、そういうスタートだったにもかかわらず、 まあ、あの当時のマイクラウドもそうですし、今のエニーマインドもそうだと思うんですけど、まあ、あまり他の人が結果を出せなかったアジアでのマーケティング、ネットマーケティング関連の事業を、まあ、成功させてきたってことでいくと、どうですか、そごうさん、なんか自分的に、あ、これ向いてるな、他の人より俺向いてるわとか、要するに他国間でマネジメントするとか、アジアで事業をやるっていうのが、あ、これ俺向いてるかもとかって思った瞬間ってあるんですか？
そうですね。なんかやっぱり何人、どの国籍の人とも、まあコミュニケーション取りながら、こう信頼関係、作れるっていうところはやっぱあったかなと思っていて、うん、こう自分自身、その、臆することなく、いろんな人とコミュニケーション取るタイプなんで、うん、そういう意味で言うと、全然こう、なんていうの、言ったもん勝ちじゃないですけど、うん、すごいこう、01でアジアでってなった時に、こう、情報をいっぱい浴びなきゃいけないし、自分たちのこともこう、プレゼンツをこう高めるために発信していかなきゃいけないじゃないですか。うんうん、そういうこう、まあ、ゼロベースでのこう、まあ、ネットワークの構築みたいなところは、各国何人に対してもできるっていうのが、まあ、当時の、前職の時代からの経験からもですね、あったので、そこはやっぱ、もう、向いてるんじゃないか。うん、まあ、少なくともアジアにおいての01を作っていくみたいなところで言うと、自分に合ってるんじゃないかなっていうのはありますね。
うん、なるほど。で、そういう流れの中で、2016年に満を持して、当時、アドエイジアホールディングスという、
はい。
創業、まあ、より広告色の強い、社名で、起業され、シンガポールを拠点に創業されたってことなんですけど、これはなんかあれですか、流れ的には自然な流れっていうか、それかなんか、自分なりに決意した瞬間があったとか、なんかあるんですか？
基本的には、まあ、もともと創業したい、まあ、自分で起業したいっていう気持ちがあったんで、うん、まあ、木のいい、まあ、区切りがいいところでっていう話かなと思っていて、うんうんうん、で、まあ、前職との兼ね合いもあって、その、うん、まあ、2016年のタイミングになったと。うん、で、まあ、東南アジアで経験、まあ、働いた経験の方が、東京で働く経験よりも長かったので、
うん、
で、東南アジアだと、やっぱりこう、これから間違いなく、インターネットのビジネス、よりも伸びてくるよねっていうのを感じてたので、
うん、
そういう意味で言うとブルーオーシャンなので、最初からやるんだったら、まあ、東南アジア中心に、事業を構築していきたいなと思ったので、まあ、シンガポールでスタートしたって感じですかね。
今から振り返ると、今やってる業態で2016年に創業するっていうのはタイミング的には良かったんですか？どうなんですか？
あ、良かったと思いますね。やっぱりこう、うん、まだまだ、競合も多くなかったですし、うん、一定程度のこう、先行者利益的なところを取ることができたと思っているんですね。
うんうん、
で、まあ、市場自体もやっぱり、まあ、今も、現時点においても全然伸びてますけど、東南アジアの市場。うん、まあ、当時やっぱり、すごい成長してましたし、
うん、
ちょうどインターネットの業界が盛り上がりつつあるタイミングだったので、優秀な人たちがこう、インターネット業界に、こう入ってくるタイミングだったんですよね。
なるほど。
なので、そういう意味で言うと、こう、採用っていう観点においてもですね、ポジティブだったのかなと思うんですね。
なるほど。まあ、早すぎず遅すぎず、まあ、
面白いです。
いいタイミングだったっていう、感じなんですね。なるほど、なるほど。ちなみに、最初はどの国で、どんな、なんか、サービスから立ち上げたみたいな感じだったんですか？創業ストーリーでいくと。
はい。まあ、1年目で注力してた国で言うと、まあ、シンガポールが創業してるんですけど、タイ、ベトナム、インドネシア、まあ、基本的には。
一気にやったんですね。
ああ、おっしゃる通りです。
うん、
まあ、一気にこう、立ち上げやってますと。で、僕らがまあ、どういう事業からスタートしてるとかっていうと、いわゆる、まあ、アドテックの、いわゆる、まあ、要は、マーテックとかアドテックって言われてる領域で、ツールがもう乱立してたんですよね。
うん、
グローバルで、
うん。
なので、そのツールを、アグリゲート、要は束ねて、
うん、
API で全部連携して、
うん、
で、メディアが必要なマネタイズツールっていろんな SSP とかネットワークとかあると思うんですけど、うん、それを、まあ、一つのプラットフォームで、束ねてですね、API で連携して、我々のワンタグを、まあ、一つのタグを入れると、勝手にこうマネタイズ、いろんな SSP とか、 アドネットワークからリクエストを受けて、そこの、こう、要は、ビット価格を調整して、マネタイズのところを、こう、最大化、収益を最大化しますよっていうところを、パブリッシャー向けに、提供してたのと、デマンド側にも同じような感じで、トレーディングデスクっていう形で、いろんな DSP とかビッターがあったと思うんですけど、それらを束ねて、最適な、ビッティングツールを使えるように、しますよって形で、デマンド側とサプライ側のトレーディングデスクの事業から、まずスタートしたっていうのが創業ですね。
なるほど。で、初年度から、過去のメディアの記事だと、当時の売上計上基準で14億円の売上を達したということで、はい、まあね、創業初年度としては相当な売上だと思うんですけど、これは、あれですか、今のワンタグソリューションとか、ある種その、アドテクベンダーの代理店みたいなレイヤーだと思うんですけど、なんか、それなりの粗利は確保できたビジネスだったんですか、最初から。
そうですね。デマンド側とサプライ側をやってたので、
うん、
それなりにこう収益として、そうですね。両方から持ってるモデルだったんですね。で、あと、その創業半年後ぐらいにローンチしたのが、いわゆる今でも見えてるポジション、エニータグっていうインフルエンサーマーケティングのプラットフォームで、
うんうん、
これはまあ、インフルエンサーがどんどん増えてたタイミングなので、わかりやすくこう、まあ、プラットフォームにアクセスすれば、最適なインフルエンサーが誰なのかっていうのを、うんこう見つけられることができて、
うん
まあ、一緒にこう要はインフルエンサーマーケティングの実行、まあ、効果測定までをプラットフォーム上でできちゃうっていう、
うん、
プロダクトなんですけど、
うん、
これも、2016年の創業して半年後ぐらいですかね、にローンチしてて、
うんうん
まあ、インフルエンサーマーケティングとか、SNS マーケティングみたいなところがすごい伸びてたタイミングだったので、
うん、
ちょうどいいタイミングでこうプロダクト出したっていう感じですかね。
なんか当時のアドテク業界の雰囲気を僕思い出したんですけど、なんとなくアドテク業界とに日本においてはですね、アドテク業界とインフルエンサーマーケティング業界ってちょっと断絶があったイメージがあって、
はい、
インターネットマーケティングってことでいくと隣接のはずなんだけど、両方やってる会社って あんまなかったイメージが、なんかちょっとカルチャーも違うし、
確かにな
んかそこをスッといけたのは何だったんですか。
多分東南アジアで言うと、より若い人たちが多かったので、
うん、
めちゃくちゃこのソーシャルの、まあ、アドテクの領域からソーシャルへの移り変わりがすごい早かったんですよね。
なるほど。うんうんうん、
で、まあ、それをまず、まあ、まあ、要はビジネスの機会というふうに捉えたときに、
うん、
当たり前ですけども、個人がこうメディア化する時代で、で、メディアの領域で言うと、いわゆる DSP とか SSP みたいな形で、こう、どんどんマッチングの精度が高まっていく、ターゲティングの精度が高まっていってるわけじゃないですか。
うん、
で、じゃあインフルエンサーマーケティング市場を、じゃあ当時見たときに、なんかタレントエージェンシー的なプレイヤーはいるけど、
うん、
テックで、ターゲティングゴリゴリかけて、
うん、
その効果をめちゃくちゃ追って、うん、ソリューション提供しているようなプレイヤーっていうのはほとんどいなくて、
うん、
でそこにやっぱり成長の機会を感じたんですよね。
うん、
で、僕らはエンジニアも当時からいたので、
うん、
あ、そういうその、インフルエンスマーケティングのターゲティングの精度を高めて、パフォーマンスを最大化するような、
うん、
ソリューションを作ることが、まあ、プラットフォーム開発することができれば、伸びるんじゃないっていうのを、こう、過去の経験から、こう、こう、発掘っていうか、気づいて、そこに対してこう投資をしていったっていう感じですね。
なるほど。で、その事業は今、や、あれですよね、中核事業の一つであると言っていいんですよね、インフルエンサーの。
そうですね、マーケティング、まあ今3つ、マーケティングと D2C、コマース、e コマース領域と、
うん、
あとはまあパートナーグロスっていう、まあ先ほどお話したメディアのマネタイズとか、クリエイターのマネタイズをやってる事業、
うん、
こう大きくやって3つあるんですけど、
うん、
そのマーケティングの中の主力プラットフォーム、プロダクトが先ほどのインフルエンサーマーケティングプラットフォームのエニタグっていう、プロダクトになってます。
なるほど。あとは創業4年で13カ国。もう4年後には、だから2020年ぐらいには13カ国になってたっていう話で、今もう少し増えてると思うんですけど、これは想定通りぐらいの拠点数なんですか？要するに起業の時にこうでかくするぞみたいな漠然としたイメージあったと思うんですけど、それはオンタイムぐらいでいったって感じなんですか？
そうですね。想定内で、最初から計画をしていて、
うん、
一気に国を広げていくと、
うん、
いうのを考えてましたし、
うん、
まあ、プロダクトとかソリューションの数も、どんどんどんどん増やしていくっていう方向性で、もう起業したタイミングから、話していて、まあ、これはなんでかっていうと、まあ、そもそも移り変わりがすごい激しい、
うん、
早い業界なので、
うん、
まあ、波に乗り続けることがすごい大事だよねっていうのを感じてたんですよね。
うんうん、
なので、そういう意味で言うと、まあ、プロダクトって、やっぱり常にやっぱ、新しいものを、ソリューションとかを開発し続ける必要があると。
は
い、で、かつ、まあ、最初からこう、グローバルのマーケットで、まあ、少なくともアジアのマーケットで、通用するかどうかみたいなところを、
うん、
こう、意思決定の軸に置いてるんですよね。この開発、プロダクトを開発するかどうかみたいなところで言うと。
うん
う
ん、
なので、まあ、そのプロダクトを作るイコール、まあ、絶対グローバルで、まあ、アジア全域で展開できるよね。っていうのを自分たちで思っていて、なので、まあ、一気にこう、いろんな国へ、の立ち上げも並行して進めていったっていう感じですね。
なるほど。っていうのをですね、まあ、そごう代表に言われると、まあ、そうなのかもしれないと思いつつ、社内にいると、なんか大変じゃないですか、やっぱ、プロダクトの数も多くて、御社だと、国数もあってみたいなので、はい、当然なんか、マネジメント体制とか、背伸びして追いつかせるような時期もあったと思うんですけど、社内から、社長なんでそんな焦ってんですかみたいに言われたことはあったんですかね。
ああ、そうですね。
まだ追いついてないです、みたいな。
その、おっしゃる通りで、こう、背伸びしながら、こう、どんどんどんどん、こう、自分たちの稼働領域を上げながら成長していったので、
うん、
やっぱこう、筋肉痛的な、成長痛的な、うん、フェーズは、
うん、
多分ずっとあったんじゃないかなと思いますし、
うん、
そうですね、そこは各国で、あったと思いますね。若干、まあやっぱり組織崩壊まではいかないですけど、
うん、
まあ人が、その離職率が高まったタイミングももちろん国によってはありますし、
うん、
組織の歪みみたいなところは、常に抱えながら成長してきたっていう感じですかね。
うん、僕なんか対談させていただくんで、決算資料とかまじまじ見てたら、今グローバルで千数百人の、
はい、
メンバー数になってると思うんですけど、タイとか意外と多いんですね、人数でいくと。
ああ、そうなんですよ。タイはもう300人弱ぐらいいるんですかね、今。
はい、これはなんか、なんでタイはそこそこ多いんですか、他の国に比べても。
タイは結構東南アジアにおいても、まあそこそこ大きいマーケットなんですよね。
うん、
人口6000万人強いて、うん、で、一人当たり GDP も、まあインドネシアとかベトナムと比較すると高いですと。
うんうん、
なので、現時点におけるマーケットで言うと、それなりに大きいんですよ、
うんう
ん。なので、まあ、単純にそのマーケットにおいて、ある程度こう、しっかりとシェアを取れつつあるのかなと思っていて。
うん
なので、まあ、人数が増えてるっていうのと、うん、あと、もう一つ、その、タイ、まあ、ベトナムもなんですけど、タイとベトナムとバンガロールと、バンガロール、まあ、インドですね、と、日本にはエンジニアのチームも置いてるんですよね。
うん、
なので、まあ、エンジニアだとか、プロマネの、まあ、社員も含まれてるんで、そういう意味で言うと、基本的にはインド、ベトナム、タイ、日本に関しては、プロダクト開発側の人が入ってくるんで、人数もそれなりに増えていくという構図になって
ます。なんか一般論で日本とインドに開発部隊がいるっていうのは、それぞれの理由でよくわかるんですけど、タイってそんなに話題になることがないっていうか、プロダクト開発部隊を設置するみたいな意味合いで、これはあれですか？ M&A した会社に、そういういい部隊がいたからみたいな歴史的経緯なのか、もしくはタイって、プロダクト開発の拠点作るにはいいんだよみたいな理由があったりするんですか？
はい。実はタイめちゃくちゃ僕いいと思っていて、プロダクト開発する拠点として。僕ら、まあ、BOI って言われる、なんか、テック企業に与えられるようなライセンス的なのがあるんですよね、
うん、
タイ、
うん。
で、それを持ってると、いわゆるテックの人材、エンジニアの人材とかで言うと、
うん、
ビザを非常に出しやすいような環境なんですよ。
うんうん、
なので、グローバルでこうエンジニアを採用するっていう意味で言うと、まあ、ビザ問題が超 どうしても、まあ、国によっては発生するじゃないですか、
うん。
外国人に対してのビザをどう出していくのかみたいな。うん、そこで言うとすごいクリア、まあ、ハードルが低いですと。で、かつタイって、やっぱ、すごい人気の国なので、
うん、
ヨーロッパの人も、
うん、
まあ、まあ、欧米の人も、結構、タイは来たことあるみたいな、土地勘がある人たち多いので、うん、で、僕らって、結構その、まあ、東ヨーロッパ系の人たちがエンジニアの数で言うとそれなりに占めてるんですけど、まあ、タイに、引っ越してきてですね、タイで働くってことを、こう、魅力に感じてくれていて、うちのタイの拠点でタイ人のエンジニアが多いというよりかは、どちらか外国人のエンジニア の、受け皿としてタイ拠点を活用しているっていうのがあってですね、
うん、
すごいポジティブに働いてるかなと思いますね。
バンコクにあるんですか、拠点自体
は。あ、そうです、バンコクです。
うん、なるほど。わかりました。ありがとうございます。前半はですね、そごうさんが、まあ、幼少の時からですね、まあ、グローバルに拠点をどうやって、まあ、広げてきたかみたいな話を、お伺いしました。後半はですね、もう少し今のエニーバインドグループについて、ちょっと根掘り葉掘り、詳細聞かせていただきたいなと思ってます。じゃあ前半戦、そごうさんありがとうございました。
ありがとうございました。